gitu aja.
Speak Easy Podcast、竹内拓也です。今週はですね、久々にヨッシュ村上氏を招いてトーク会ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
久々のこのウォッシュ村上氏を招いての回なんですけれど、まあ、改めて説明すると、ウォッシュ村上氏はスピークイージーポッドキャストの、スピークイージーウェブを立ち上げてくれたウェブ担当ということで、で今まで2回3回ぐらい出たのかな。
そう、3回くらい出た気がする。
まあ、2回か3回くらい出てくれて、最後に出てくれたのはいつでしたっけ。去年やね。去年ですよね。
去年の5ヶ月くらい前かな。結構前の気がする、ね、
多分100回記念に出てもらいまして、その後はなんで出たんだっけ。なんで出たかもちょっと覚えて、
ミュージック&トークの機能が出た後で、なんだっけ、でそれで、
そうだ、Spotify の番組が決まった時に、スタート記念ズーム飲み会を138回目に、昨年の10月にやってますね。で、まあ、今回は、スピークイージーウェブがローンチして、ほんと丸1年ということで、昨年の3月の22日に、今見たところ、このスピークイージーウェブの一番最初の記事が、出てますんで、まあ、ちょうど1年ぐらいということで、今回、まあ、1年を記念して、だらだら喋ろうぜという回ですね。
はい。はい、そうですね。
ね、スピークイージーポッドキャストは、なんか最近ね、謎にちょっとメッセージの、アンカーのメッセージ機能っていうのがあって、メッセージを、いただいてるんですけど、まさちさんからメッセージいただいてまして、これ僕しか見ることできないんで初めて読むんですけど、いつも楽しみに聞かせてもらってます。ありがとうございます。私が聞き逃したのかもしれませんが、ミュージック&トークの水曜日配信はなくなったのでしょうか？また、トークだけの配信もなくなったのでしょうか？っていうメッセージが来てまして。そう、密かに、ミュージック&トーク、最近でやってたんですけど、最近バタバタしてまして、水曜日の配信がなくなっていて、そう、トークだけの配信もしてないのよ。だから久々ですね。ただ本当やりたいんですけど、なんか結構大変で、そうスピークイージーウェブもありますし、はい、まあなんか、まあたまにはこういうトークの回もねありますんで、ぼちぼちやってきます。どうすか、オッシュ村上、1年経って。
そうね、やっぱりなんかこう最初の方はなかなかこうアクセス数が上がんなくて、なんか反応が悪いなと思ったけど、ちょうど、ミュージック&トークの機能ができ始めたぐらいに、割と伸び始めてきたかなっていう感じで、やっぱりその音楽と一緒に聴くと、いや、なんだろう、反応がいいというか、そんななんか印象があって、やっぱセットじゃないとなかなか難しいんだなって思って。
これ僕、まあ、全く素人なんで、まあ、僕もそのアクセス数とか見てるんですけど、そのどれぐらいアクセスがあって、これぐらいのアクセスがそのいいのか悪いのかちょっと分かんないんですけど、これどうなんですか、1年経ってこのスピークイージーウェブのアクセス数は。
そうだね、仕事でやってるんだったらちょっとやっぱ低いかな、
あそうなんですね、
まあでもそう、なんだろう、アクセス数とかそんなに狙ってるようなサイトにはしてないから、
まあそうね、別に私もそうですからね、
まあ そ, ううん、そうそうそう、お金を狙ってるような感じじゃないか、まあそういった意味だったらこんなもんなのかな、
音楽系のサイトってどうなの、どれぐらいのアクセス数があるもんなの。
いやー、ちょっと運営がしたことがないからわかんないんだけど、そんなにないかもしれないね。
そうよね、
その理事系じゃないネタだとしても、もうほぼ時事系のネタには近いから、流行り去りがあるから音楽って、だからまあ常に新しいものを追わないとなかなかアクセス数は伸びないかなっていう、だから多分実際こんなもんなんかなっていう気がする、
なんか僕もそんな気がします。はい、なんか弱小ポッドキャストなわけですけど頑張ってるなっていう感じがしますね。
実際ね、例えばジャスティン・ビーバーだったりとかアデルとか、そういう記事とかっていうのは書いても絶対伸びないから、
埋もれちゃうからね。
そうそうそう、外してるから、 まあそんなにアクセス数は伸びないだろうなっていうのがあったんだけど、
うんうんうん、
まあでもそれでも結構いってるから、
うん、
まあ十分な感じはあるんじゃないかなっていう気がするけど。
なるほど、
うん、
初めてですね、こんなウェブとかを運営するのも私は。はい、
うんうん、まあでも面白いかな、データとしてはすごく。
そうね、
やっぱりそのなんかマニアックな人でも結構あるアクセスあるんだなっていう時もあるし、
うんうんうんうん、
今まででも一番なんだろう、来てるのは、まあ、コンスタンスに来てるのはやっぱりピンクパンサーです。
はいはいはいはい、うんうん、
であと定期的にグワッと来るのはオリバーツリーとか。
いや、これね、ちょっと僕もね、面白い、面白い傾向、面白い傾向ってほどでもないですけど、
うん、
スッキリがほんとすごいね、スッキリ。
あ、スッキリ。
このスピークイージーウェブで取り上げてるアーティストは、その、まあ、一応まあニュースをね、スピークイージーウェブとスピークイージーポッドキャスト連携してるんで、毎週のニュースをピックアップしつつ、その、なんかまあ、ニューカマーアーティストみたいなのを、そのスピークイージーウェブで記事にしてるんですよ。うん、で、そのニューカマーアーティストをピックアップする、私、竹内拓也のその基準が、もう日本語のホームも記事がないこと、それぐらいのものを、うん、の段階でピックアップしていて、かつこれからスターになるのは間違いないであろうアーティストっていうのを、そのピックアップしてるんですけど、だからその、まあ日本語記事がない段階で、アップするんで、まあ、なんか日本語記事のトップぐらいになんか来るんですよ。ピンクパンサーですとかもね、そうですし、うん、1番2番とかにもうその段階で来ちゃって、で、うん、そのアーティストがその後人気になって、スッキリで特集されるっていうパターンが、その、今まで数回ありまして、こう、スッキリに出た日とか出た次の日のアクセス数の伸びがすごいよね。ドーンって、スッキリってやっぱすごいんだな、みたいな。
そうそうそう、まあ、実際そのアクセス数だけ見てると、うん、なんで上がったんだろうって一回調べて、
うん、
まあ、ツイッターとかで反応を見て、うん、あ、うん、またスッキリかみたいな。
そう、ゲイルとかオリバーツリーとかはスッキリにも紹介されたので、その時に本当にドーンって伸びましたね、はい、う
ん、伸びたね。
そうね、
そうそうそう、やっぱテレビってまだね、
いや、すごいですよ。
すごいメディアだなと思う。
そういう、明らかなそのグラフの違いが出てくるから、あ、そういうことなんだ、みたいな。まあ、あと、やっぱりその、なんすかね、ヒットしていったら、検索数が上がっていって、伸びていくな、というのが、思いますね。うん。
そうですね。
うん、
まあ、あと思うのが、やっぱり、なんだろう、昔のアーティストに比べると、
うん、
そのやヒットしなかったって言うと、語弊があるかもしれないんだけど、
うんうん、
ちょっとこう、アクセスが減るのが早いというか。
あー、なるほど。はいはいはいはい。
だ、うん、からやっぱそんなのあるかなっていう。
うんうんうん、うん。
賞味期限が短いって言い方すると、ちょっと。
一回伸びちゃったけど、
そうそうそう。
はいはいはいはい、はい。確かに、ね。
そういうのもやっぱそういう傾向もあるかな。まあ、その記事が検索順位下がったってい
う
のもあるかもしれないんだけど、まあ、それにしてもちょっとやっぱり下がるの早いな、みたいな。
ああ、アーティストによってはね。うん。
そうそうそう。
まあそういう意味ではこう、ピンクパンサー、なんか、まあ、やっぱその、なんでしょうね。その、うん、海外だけのヒットじゃなくて、日本でもそのヒットするかというか、まあピンクパンサーですとか、うん、日本の洋楽ファンにもすごい受け入れられたので、まあ昨年通してずっと記事のアクセス数が多かったなっていう感じがするよね。うん。だって、例えば、うん、その、最近で言うと、アーディの記事を、
うん、
出したんですよ、UK のラッパーの。もうこの UK のラッパーの記事はもう本当にアクセス数が伸びていないっていうか、なんか、ただ、まあブレイクしてるんですよね、UK では。で、日本語の記事もほとんどなくて、うん、で、UK アルバムチャート、この間出たものが、まあまあチャート良かったので、これで、まあ日本のアクセス数が上がるのかとか、うん、なんかその、ちょっと日本の人気の指標にもなってる感じがしますね、なんか私的に。面白いですね、うん、なんか、うん。
うん。確かに。なんかまあ、伸びてたら、ああ、今日本で、ちょっと控えてんのかなって思うね、ううん、やっぱり。
うん。だから意外にその去年のナイジェリアのシンガーの CK とかがずっとアクセス数が高くて、まあゲイルがね、ずっとこの伸びたりとか、そのローレン・スペンサー・スミスが今年のやつが伸びたりとかっていうのは、まあそれわかるんですけど、CK は、うん、あ、ずっと検索されてて、アクセスに引っかかってて、 たくさんの方が見てくださって面白いなっていうふうに思いましたね。
そうそうそう、
うん、
CK はでもあれだよね、そんなにまあなんかチャートとかだったら聞くんだけども、ラジオとかでそこまで長いって
なかったかな。いやそうなんですよ、 CK そのゲイルはわかるし、ピンクパンサレスもわかるし、うん、でも CK に関しては、うん、そんな日本でまあ TikTok とかでちょいちょい聞いたぐらいかなっていう感じで、多分ラジオとかでそんなかかってないと思いますけどね、
うん
うん、
などにアクセスがあるっていうのがすごい不思議だったなってい
う。いや多分あのかなりスピークイージーウェブで検索した、うん、あのそうそうそう出した記事の中ではその CK かなり上で、多分これ他の音楽サイトとかとあの比べてもそのなかなかいいそのアクセス数をあの、うん、はい記録してると思いますね。あとはだから去年で言うとね、もうちょっとだいぶかなり前の感じがしますけど、マネスキンとかは、はい、多分スタート当初、マネスキンブレイクちょい前ぐらいにスピークイージーウェブでピックアップしてて、うん、スピークイージーウェブのローンチ後、序盤を支えたのはマネスキンでしたね。
そうそうそうそう。で、その後ちょっと、そうだね、ピンクパンサイズの記事書いて、そっちの方がバーッと来て、マネスキンも最近アクセスがないよね。
そうよね。最近はだから多分他のサマソニーにね決定して、飲み込まれてますからね、うん、はい。あとはまあウォーカーヘイズとかだから、うん、そう、あと意外にね日本でもちょっとアクセスが多いのはセントラルシーとか UK のラッパーですけど、
ああそうね、うん、セントラルシーも多いね、
うん、
そうそうそうそう、
うん、そんな感じかな。まあセントラルシーはねもうなんだかんだもう UK アルバムチャート1位を取りましたんで、うん、なんかね大きくなっていってますよね。
速度がすごいよね、やっぱ昔に比べると、ね、
うん、あとあの意外に伸びてる記事でその、うん、アルバムリリースカレンダーっていうのがあって、
あーはいはいはい、はい、
まあ、僕がそう、僕がこれ本当仕事で使うようなんですけど、その去年だって2021年の洋楽アルバムリリースカレンダーとか、今年だったら2022年の洋楽アルバムリリースカレンダーってあるんですけど、うん、これあの、まとまってるとこが欲しいんですよ、自分で。
うん、
はい、ずっと思ってたんで、まあそれも含めてちょっと更新したらやってるんですけど、これはやっぱり多分ですけど、あの、本当に一部のリリース日を気にするコアな音楽ファンと、あんま気にしないじゃないですか。とか、うん、その、
ね、
あの、仕事にしてる方とかがぶち当たってると思いますね、この記事に。はい。
あれはね、
うん、
確かに。あれはね、ね、2022年リリース予定の洋楽アルバムまとめっていうのが、
うん、
ちょっと待ってね、ここ1ヶ月で言ったら、まあ、9番目ぐらいのアクセス。
うん、ああ、そうなんですね。
あ、でも トップページは抜くんだったら、7番目ぐらいか。
ああ、まあでも今年の1月にあのローンチしたんですけど、人気順ではもう結構上の方に来てるんで、いやー、だからね、そう、これはあの結構いろんなあの音楽サイトも実はやってて、海外版はビルボードとか NME とか、いろんなサイトがもう常に更新し続けてて、で、なんかでも結構間違ってんのよ。
ははは、
うん、ビルボードのやつ結構間違ってて、で、ウィキペディアとかもすごいまとまってるんですけど、まあ、常にアルバムリリースとタイトルとかも日付も変わってくんで、ちょっと参照しながらって感じですね。
なるほど。
はい。
う
ん。
あれね、なんか、すごいよね。まあ、海外のサイトで結構情報が間違って言ってたりするよね。
間違ってるよね。
なんだろう。翻訳したサイトが上がってるのか、その翻訳の翻訳が上がってるのか分かんないんだけど、
うんうんう
ん、すごいなんか不思議な気がするんだよね。
そうね。まあなんかいろいろと、あ、こういうのがアクセスが多いんだっていう面白さはありますね。うんうん、どうなんすかね、ちょっと気になっててあんまり手をつけてないんですけど、うん、そのラテンシンガーのアクセスって伸びるのかな。
ラテンシンガーはもうそんなにないから。ラテン系って言ったら何があったっけか。
去年はね、ラウ・アレハンドロをちょっとピックアップしたものがあって、はいはい、で、やっぱりグローバルで言うとラテン系のあのシンガーの勢いはすごくて、で、日本語のその記事も少ないんですけど、なんでしょう、その、日本人が興味があるのか問題っていうのがすごいありますよね。
ラテン系はそんなにないと思うね。
いやいやいや。
まあそのアクセス数で見るとね、わかんない。
あ、そう。
実際、ただ実際そのサイトのコース、なんだろう、 そのアクセス数が集まる傾向として、うんうん、同じようなやっぱりそのジャンルで書いてるとそこの記事が伸びやすいっていうのが
あって、あー、そうなんですね。
実際そこを中心に書いていくと、まあ、伸びる可能性はあるかな。
まあ、その、我々もその、アクセス数を狙ってやってるわけでもなく、本当になんかもう、もう仕事なのか趣味なのかもうわけわからんぐらい、趣味のテンションで仕事の熱量でやってるぐらいの感じで、はい、本当にもういっぱいやってるんですけど、まあでもね、まあなんかそういうのアクセス数とか見えるのも面白いんで、例えば今だったら、Spotify のグローバルチャートで言うと、アニータっていうね、ブラジル人がすごい、トップの方に上がってきていて、ベスト5とかに入ってきてるんですよ。で、これ多分日本語サイトあんまり見たらなかったんですけど、みんな、どんな気持ちなんだろう、アニッタに対して、みたいな。知りたいのかもちょっとわかんないっていう、はい。なんか、ありますよね。
まあ、情報が少ないけども、グローバルのチャットで上に来てるから調べたら、まあ、みたいな。でも何も出てこない。
本当に出てこないですからね。本当にね。
情報がないよね。ちょうどさ、今、この収録してるタイミングで、ウクライナの情勢の問題
があ
るじゃないですか。で、ウクライナのチャートがすごい気になって、
さっき調べてて。なるほど。ああ、そっか。ちょっと調べよう。
まあ、その、再生したら、まあ、その、一応お金も入るわけじゃない。だからまあそういうのでちょっともう再生しようかなっていうのもあって。
はいはいはいはいはい。
で、やっぱ向こうの今現状で言うと、そのグローバルのじゃなくて、やっぱ向こうの国の言葉の曲が流行ってて。
うん、あ、そうですよ、ウクライナは。うん。そうそう。そうなのよ。
で、まあちょっとロシア語だから、ちょっと歌詞も翻訳しないと分かんなかったんだけど、うんうん、やっぱりその戦争だったりとか、そういう感じの歌詞が入ってるんだなと思って。
あ、そうなんだ。僕も、その、ビルボードとかで、ウクライナとロシアのね、これ始まって、アーティストが、ウクライナのアーティストとかが、いろんなこう、情報発信してるみたいな、そういうのがビルボードのニュースであって、で、ウクライナのそのアーティストピックアップされてたのが5、6件あったんで、それでインスタグラムとかで見てたんですけど、英語で書いてるのがもう一人だけとかだったんで、あともうウクライナ語とかなんで、もうインスタフォローしてみたもののみたいな感じがあるし、だからまあそこまで行くと、だからその、まあウクライナだけではなく、スペイン語とか、その英語からまた変換しないといけないアーティストの情報っていうのは日本にはかなり、入ってきにくいと思いますよ。かなりポップフィードであっても、
これはね、なんか歴史の中を生きてるなって思って、ちょうど曲を聴いてるとね、なんだろう、すごい不思議な気分っていうか、
ラテンのね、曲とかだいぶ、チャートとかにも反映されるようになった。だから僕は、だから、チャートを、シャザムチャートは面白いよ。シャザムチャート。
はあはあ、
そう、シャザムの、シャザムされたグローバルチャートっていうのも一応見てるんですけど、と、シャザムチャートは、だから、ヨーロッパってやっぱり、ヨーロッパ、イギリスとかにこう、チャートとかで集約されやすいですけど、東欧のチャートって全く違うんで、東欧ですごい流行ってる曲とか結構あったりとかして、シャザムチャートは面白いですね。
あ、なるほどね。
かなりちょっと。
ニルバーナが入ってたりするんだね。
話が飛びましたけどね。
うん、まあ飛んじゃったね。まあでも、そう、プレイリスト、でもなんかね、プレイリストの時代だなって思うね、そういう。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。
現状は、うん、なんだろう、やっぱり昔、なんだろうな、まあその雑誌を買って、調べて、うん、まあアルバムとかお金があったら買ったりしたけど、うん、まあ、あと借りたりとか先輩に、
うんうん、
っていうようなじゃなくて、やっぱりすごい瞬間的で、
うん、
変わってくるよなと思って、そのプレイリストを見て、
プレイリストを見てっていうのはどういうことですか？
いや、だから要はその現在のそのグローバルのプレイリストがあったりするじゃん、
う
ん、
そのまあ Spotify でもまあ何でも、
で最近はまあそのリッキーさん、まあ、TT さんの、その番組を聞いて追いかけてるのもあるんだけど、
うん、
やっぱ結局その、まあ、自分の好きなアーティストと、
うん、
あとそのプレイリスト
を、ね、これいいなって思うプレイリスト
をあと見つけたら、
うんうんうんうん、
でそれがまあ更新してるようだったらまあずっと聞くし、
うんうんうん、
そういう感じで聞いてるんだな、
うんうん、どういうのかな、そうね、 だからトップ50とかのチャートも動きにくくなってますよね。なんか、同じ曲をずっと聴いてるのかな、やっぱり結局。
ああ、
チ
そう
ャー
ね、
トの
関連
変
の
動
曲
が、
で出てきちゃうよね。
あんまりチャートの変動がないっすよね。
そうそうそう。
確かにね。
なんかね、面白い時代というか、なんか、まあ、将来どういうふうに動くのかなと、思う
こっか
ね。
らね、ちょっとまあ先のことはもう全然想像がつかないですけど。でもグラスアニマルズとかは、このストリーミング時代のさっきウォッシュが言ったような、もう本当にヒットが消えて、ヒットしてすぐ消えてっていう中で、グラスアニマルズは、ゆっくりとチャートを駆け上がっていきましたよ。US チャート50
あれ
週ぐ
ね、
らいで1位
あった
獲得ってい
ね。
う、そうそう。と
歴
か、あ
代1
と、
位なんだっけか。
そう、歴代1位で、
1位。
逆に言うと、結構、まあそのチャートすぐ落ちちゃう曲もありますけど、その、チャートに残りやすくもなってるというか、デュアリパの曲とかは US チャートずーっと入ってて、今、女性最長記録を作っていたりとか、長い曲はずっと聴かれるようになってんのかな。だいぶちょっと我々はなんか本当に雑談ベースで喋ってますけど。
いやいや、まあでも、そんなもんなんじゃないか、本当に、
ポッドキ
ポッ
ャ
ド
ス
キ
トっ
ャス
て
ト聞い
さ、
て
そん
も。
なもんですよね。はい。本当にね、
そ
雑
ん
談。
なに、みんながみんな計画立ってやってるような
あ、そうよね。
感じはない
あ、
よ、
そう
やっ
よ
ぱ
ね。
り。
そう
そう
ね。なんかあ
ね。
ります？喋りたいこと。
喋りたいことね。なんだろうな。そうね。あ、そうだ。ちょっと、ポッドキャストをね、始めて見てて。
あ、そう、ウォッ
わか
シュ、
る？
ポッドキャスト始めたよね。
まあ、全然アクセスないんだけど、他には。いや、やってみて、やっぱり大変さはすごい身に染みたなって
あ、
思っ
ほん
て。
ま？あ、そうですか。
すごいことやってるなって思うよ、本当に。
なんて検索すれば出てくるんですか？
でね、ビジネス書やってみるっていう、もう全然音楽とかのじゃないんだけど、ビジネ
もう
ス書
別
やって
に、
みるってい
ス
う。
ポティファイだけじゃなくても聞けるってことですよね。
Google と、Apple と Spotify だね、やってるのは。
ビジネス書に書かれてることを実際にやってみて、どんな体験ができたか、成長できたかをお届けするポッドキャスト。ウォッシュと、グッチ谷口さんという方と一緒に。どうすかやってみて。
まあ、日々追われてるね、それに。
これ今、どれ1週間に1回とかアップしてんの？
一週間に一回やってるね、なるべく。
大変っしょ。
大変。だからもう本読むペースとかはめちゃくちゃ速くなってんの。
大変ですよね。1週間に1回。しかも、だから、2人でやってるから、一緒に時間合わせてやってるわけでしょ？やばいよね。
やばい。まあでも実際ね、なんだろう。まあビジネス書って、なんだろう。手に届く、その自分ができることっていうのは、まあなんかいろいろやってみて思ったのが、その手の届く範囲かそうじゃないかっていうことで分けられる感じで。だから手の届く範囲でできることっていうのは、要は他人を動かしたりとか、まあそのツールを使ったりとか、まあ人に指示を出したりとかで、
ハック系みたいなやつから、まあ自分から自分の仕事の中で、まあ応用できたりとかできるものってことですね。
で、手
手
の
も
届かない
届かない
範囲、
ものって何？
例えば睡眠するとか、要はそう自分の中で完結するようなもの、睡眠だったりとか、まあ、機械によ例えば、その作業を機械に置き換えた場合に、それに対して、なんだろう、人間だったらレスポンスが変わるようなもの、だから睡眠時間を落としたら、しても、その機械だったら、その作業スピードって変わんないじゃない。例えば、そう集中するとか。だから、そういう、だから要はその手を自分の中だけで完結するものとそうじゃないもの。だからそういうものの2つに分けられるね、やっぱり行動っていうのは、ビジネス書の。
なるほどね。
って
で、
思ったら、まあなんかやりやすくなったかな。
これだってさ、ビジネス書やってみて、それがどうかを検証するってことでしょ？一週間とかで難しくないですか？それ。一週、効果出ないこととかもあるでしょ？だって。
効果出ないことはね、あるけど、まあ、良かったものに関しては継続してやってるか
ああ、
ら。
なるほどね。ああ、またちょっと振り返ってみたいな。そういうこともあるんですね。
だから例えばね、スマートフォン同じ部屋に置かないとか、
え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、
スマート、なんかね、あの脳科学的にスマートフォンとかを同じ部屋に置いてると、その集中力が下がる。
同じ部屋、仕事と同じ部屋とか、寝るときに同じ部屋ってことね。
そうそうそう。
ああ、うんうんうん、
だからそういうのを目に入れないようにしないと、
うんうん。あ、仕事中はスマホは別の部屋に置くみたいな。は
あ
は
あ
は
あ、そうそうそうそう。あと、例えばですね、朝の30分を、
うん、
に集中して仕事するとかね。
ああ、はあはあ。
そうするとめちゃくちゃ効率がいいとか。
ああ、はあ、まあ、そういう、まあ、よくあるビジネス書に書いてるやつですよね。はあ
は
あ、
そうそうそう。
なるほどね。
まあ、ただ意味のないことも多いね。
意味のないことって言えば。
なんだろう。例えば、まあ、個人、だ自分だって意味なかったことは昼寝することとか意味な
かった。ああ、そう。ああ、そう。僕、昼寝好きなんで、すごい、
うん、
仕事の中で昼寝するのはいいですけどね。うん。
そうそうそう。まあ、自分はね、
あ、
もう、
まあまあ、人によるからね、うん。
そうそう。3時間ぐらい寝ちゃうからね。
あ、そう。
もう集中できんくなっちゃう。
ああ、そういうことね。
そうそうそう。
まあ、ポッドキャスト続けるのは大変ですよ、本当に。
さすがにね、それだときついから、今現状はね、なんかサイト運営だったりとかで、
あ、うんうん、
書いてることをやってみようかなとか、まあ、ツイッターやってみようだったりとかでやってるね、そのまま。
いやー、そうね。ポッドキャストね。いや、いろんなポッドキャストが出て、まあ、Spotify ではミュージック&トークっていうね、新しいのが出て、増えてますからね、本当に明らかに。もう、スピークイージーポッドキャスト初めて2年になりますけど、もう2年前はもう、誰もやってなかったと思いますけど、誰もやってなかったことないけど、まあ、少なかったです、明らかに。いっぱいやってましたけど、すごい少なかったけど、今はなんか本当にちょっと認知されてきて、はい、ね。
やっぱ手軽に行けるようになったよね。
手軽に聞けるよ。
昔、まあ、昔から結構聞いてたんだけど、うん、自分は、
うん、
昔はなんかね、ポッドキャストっていうアプリをダウンロードしなきゃいけ
ない。あ、そうね。なんかまあパソコンのなんかブラウザで聞くとか、なんかめんどくさかったよね。
そうそう。うん。今はもう Spotify の中に入っちゃったりとか、
うんうんうん、
まあ Apple Music の中に入っちゃったりしてるだろうから、
うんうん、
まあその辺はスッと聞けるようにはなったかな。
ポッドキャストはどうなっていくんですかね。まあいいです、本当に大丈夫です、そういう話は。
そう、難しい話は、
うん、難しい、そうか、そうね、
ね、そうそうそう、まあまあでもやってみたら楽しいよね。
いや楽しいですよ、やっぱり、うん、まあ誰でもできるようになったんで、まあ週一で、うん、そうね、本当は週2ぐらいでやりたいんですけどね、まあ、うん、
仕事の方がね詰まってしまうから。
金曜ほぼ丸々やってますかね、私。うん、
いな、
そう。いや、楽しいですよ。楽しいですけど、ね、なんか、大変な時は大変よね。まあまあまあまあ、うん、うん、そうね。特に、
ね、
うん、めちゃくちゃ雑談。うん、そうね。うん。
なんか最近、
うん、はいはい、
うん。そう、なんか聴いてよかった曲とかはあった？まあ、流さないとは思うけど。
あ、そう、一応今回はもう声だけなんで。
うん、
何でしょうね、最近聞いてよかったけど、今年はね、一応ちょっとそういうのをね、あの特にメモるようにしてて、ちょっと今見るとね、なんだろう。いや、ロザリアのアルバム良かったっすよ。うん、スペイン、ラテンシンガーのアルバムなんですけど、うん、ロザリア知ってます？
ロザリア知らないね。
話ロザリア。いや、ロザリアの話してない。ロザリアはね、あの、最近スピーキージポッドキャストはちょいちょい、あの、ピックアップしてますけど、うん、スペインのシンガーで、なんだろう。最近、元まみっていうニューアルバムをリリースして、これが、まあ、前作がすごい良かったんですよ。で、前作が、その、まあ、スペインのシンガーで、スペインのフラメンコと、あの、R&B とかポップスを、こう、もうなんかかなり実験的な感じで融合させたアルバムで、で、結構いろんな海外音楽メディアがイヤーエンドリストとかで上位にピックアップして、で、僕もそれで聞いたんですけど、あ、むちゃくちゃいいなと思って。でもなんか、なんだろう、その時はすごい実験的なアーティストってイメージだったんですけど、この数年でもうポップフィードにかなり寄ってきて、ザ・ウィークエンドと曲を出したりとか、で、なんかすごい、なんでしょう。まあ、最近レゲトンを、あの、今回のアルバムはかなりフィーチャーしてるんで、すごい、うん、 なんかポップフィードに寄ってきたなっていう感じがシングルカットどんどん聞く中で思ってたんですけど、昔よりセクシーになってきて、そういうミュージックビデオ出したりとか、ただアルバム聞いたらですね、実験的なところもかなりあり、アルバム、で、今回多分いろんな音楽メディアの評価とか見ましたけど、多分今年に入って一番平均的な、レビューの評価が高いんじゃないかなって感じがしましたね。
ちょっと聞いてみます。
日本語のね、日本語も結構あるんですよ、今回。曲に、チキン照り焼きっていう曲があったりとか、あ
ほ
と、
うほうほう。
変態っていう曲があったりとか、
ああ、なんかその話してたね。
変態も、ほんと変態はもう、クールジャパンがわかんないです
ク
け
ール
ど、
ジャパン
クールじゃないけど、
クールではないんだ。
ポーンハブってあるじゃないですか、アダルトサイトの。ポーンハブで、変態っていうワード、すごい検索されてるのよ。あんまりこれはオフレコですけど、多分、日本語として多分、本当にトップ5ぐらいにこの数年で浸透してしまった 言葉なんですね。そうなのよ。これ多分、あんまり大きなメディアでは出てくることはない。あんまりいいことじゃ
まあ、
ないから、いい
そう
こと
だ
じゃない
ね。
こともないけど、そうなのよね。ロザリア良かったですね。日本のアーティストも
いいね。
結構聴いてますよ、最近は。すごい。中村佳穂のアルバム多分すごい好きだと思うんで、すごい良かったです。今週出た中村佳穂のアルバム良かったですね。
じゃあちょっと聞いてみま
なん
す。
かあります？最近。
最近じゃないんだけど、自分がその音楽聴くときって、まあその仕事で聴いてないから、思い出ベースで聴いてて、
そうよね。普通はそうじゃないですかね。
で、よかったのが、BTS とコードプレイのマイユニバース。
ああ、もう、
あ、あ
思い
れ、
出っていうほど昔じゃないっけよね。
なんでかっていうと、子供が運動会してて、その時でダンスで使った曲がその曲だった
あ、
のよ。
そうなん。去年でしょ？だから。
そう。ちょっと前まではね、日本のその EXILE の曲とかだったんだけど、もうすごい、日本にも音楽がグローバルに浸透してきてるんだなと思っ
マ
て、
イエース、
それ
子供、
がなんか、
小学生？
そう、小学生。だから去年の多分10月ぐらいかな。
なんか早いね。先生が好きなんじゃない？それでも。
かもしれないね。BTS、だから BTS が流行ってたから、BTS のその曲を何種類かかけて、その中に1曲入ってて。まあ、あとは、ちょっとこの間じゃないか、去年の紅白で聞いた、宮本浩次の夜明けの歌って曲が良かったのよ。紅白で聞いたら。なんだけど、Spotify で聞いたら、全然、まあ、良くなくはないんだけど、
ちょっと思ってたな、自分の感じたものと違ったんだ。
それがすごい不思議で。
へえ、
なん
まあ、
で、同じ曲聴いてるはずなんだけど、全然違う曲なんだよなと思って。
なんですかね、それは。なんかまあ、聞こえ方によってはね、違ったりするからね、ラジオで聞いたら違うし、ライブで聞いたら違うし、まあでもライブで聞いて、音源で聞いたら、まあちょっと違うみたいなのはまあ、なくはない
あ
よ
る
ね。
ね。まあ、ライブだもんね。
まあ逆で好き
紅
になった
白
り
は
とかもあ
ね。
るしね。
まあ、あとはね、銀杏ボーイズが好きで、まあ、ずっと前、学生の頃から聴いてるんだけど、その少年少女っていう曲がよくて、それはね、サニーボーイだっけかな。っていうそのアニメがあって、で、そのサニーボーイってすごいちょっと難解な感じのアニメなんだけど、で、演出も音楽をほとんど入れない演出をしてて、アニメの中で。で、最後にそのバシッとその曲が来て、それを聴いたときすげえいいなと思って。
スポティファイが今トップになってますね。銀杏の中で。みんな再生してる。
ちょっとね、鳥肌立ったもん。それ、そのたい、ただやっぱそれだけで聞くとね、あんまり銀杏っぽくないなと思って。まあ曲自体は銀杏っぽいっちゃ銀杏っぽいんだけど、洗練されすぎてるというか、歌詞がちょっと、されすぎてて、もっと青臭い感じの歌詞が良かったなと思いながら 歌詞を見てると、
去
噛ん
年、
じゃった
こ
かな。
の曲はあれに入れたんじゃないかな。プレイリストタイガーに入れたんじゃないかな。ちょっと待ってね。入れた気がする。
はい、あ、入ってます、入ってます。Spotify チームもこの曲がすごい好きっていう話をしてて、で、年間、こっちの寅年で、去年をちょっとまあ象徴する曲みたいなので、銀杏ボーイズを一緒にセレクトしたっすね。うん、そうだそうだ。いや
よかったね。まあ他にもいろいろあるけど、その3曲かな。去
ー。うーん。
年すごいビッときたのは。
そうね。
またゲールの ABCDF かな。
ゲイルね。
それは
うんうん。
それは無難に良かったっす。
最近
あと
TikTok をね、よくすごい見てるんですけどね。TikTok ヒットがちょっとまた、いっぱいあるじゃないです
ほう
か。
ほうほう。
面白いですけどね。過去曲がヒットすんのよ。
ああ、らしいね。
うん。
なんだっけか。なんかこの間、もう引退したアイドルの青森の引退したアイドルの人の曲がヒットしたらしくて、TikTok で。そんなことあると思って。
いや、だって過去曲が、だってもう、ま、ちょっともう、若干ピークが過ぎてますけど、完全に。もう、ロマンスの神様大ヒットでしたから、今年の冬は。はい。もう、本当に、高校生みんな踊ってましたから。うん。面
素敵だ
白
よ
いよね。
ね。
うん、洋楽も海外もそうっすよ。海外も今更ティンティンズがリバイバルみたいな、なんか、そういういろんな過去曲がヒット、むっちゃありますよね。
なるほどね。なんか、キャッチーなやつがやっぱり流
そう
行るんかな。
ね。まあなん
キャッ
か
ト
使
マンとい か
や
も
す
流行り
い
そう
や
だ
つ。
な。
ああ、そうね。だから、
ああ、
そ
いえい
れ
え、
だからす
わか
ご
り
い
ま
ある
す。
と思います。はい。はい。
あと MC ハマーだったりとかさ、すんごいシンプル
あと、
なやつ
ちょっ
と
と
か。
言葉使えるやつとかが、その動画作りやすいから、今回のロザリアのアルバムは TikTok 完全に意識した曲が、チキンテリヤキはそうなのよ。チキンテリヤキは完全に TikTok を意識したやつで、ワードを TikTok に向けて、で、ミュージックビデオとかもなんか縦で撮ったりとか、いやー、ちょっとね、もう本当に毎週かけてたら面白いですけどね。
いいっすね。まあ、インスタのリールだっけか。あれはなんかちょいちょい見たりするんだ
ああ、
け
そう
ど、
ね。
あっちの方も。
このエピソードを最後まで聞いてくれてる人いるのかな？
本当にさ、雑談になってた。
前のやつってどれぐらい、ほんと編集しないですから、もう本当に。一気に。前のやつでね、で、前のやつも結構聞いてくれてましたよ、多分。
そうなんだ。
多分。まあ、1000人とは言わないですけど、我々の雑談を数百人が聞いてくれてた
すごい。
と思いますよ、本当に。
もうこ
は
ん
い。
な普段する雑談だよね。
でも ね、
これは。
他のエピソードに比べて、コンプリーションレートがすごい低い。最後まで聞いてる人がすごい低い。
まあ、聞かないでしょう。なかなか、
これ
最
最
後
後
まま で。
で聞いた方は、はい、メッセージを、はい、送ってくださればありがたいです。はい。そんな感じですか？もう言い残すことはないですか？多分次は200回記念に、200回記念に
200
多
回
分
記
登場
念
していただく
か。
ことになる。もう200回記念近いから、あと30回いかないぐらいで、200回記念なんで。
ああ、
はい。
半年後ぐらいかな。じ
いや、
ゃあ、
半年もかかんないですよ。でもか
か
か
か
る
んない。
か。今、週1だから、そうね、半年
そう
後
ね。
前に、はい。なんかあれば、言い残したことが。
言い残したこと、そうっすね。じゃあ自分のちょっとポッドキャストも、ちょっともう一回宣伝していいっすか？
いいよいいよ。別にここまで聞いてる人がどれぐらいいるか分かんないですけど。
いるかわかんないけ
いい
ど。
ですよ、いいですよ。はい。
まあ、ポッドキャストやってます。ビジネス書やってみるっていう、番組があるので、そちらを聞いてください。で、ウォッシュ村上とグッチ谷口の2人のパーソナリティでやってるので、まあ、その2人が交互にこうホストを変えながらやってるような感じです。まあ、あんまりちょっとこちらの編集しているような番組じゃないんで、聞きにくいかもしれないですけど、ちょっと学生さん向けのような内容ではやってるので、
ああ、
まあ、ち
そう
ょっ
なんです
と、
ね。
まあ、実際聞いてる人も20歳くらいなんかな、
へえ、
くらい
な
の
るほ
人が
ど。
多いっぽくて、まあ、ちょっと、まあ、なんか、覗いてみ、見ていただければと
はい。
思います。
皆さんお願いします。
よろしくお願いします。
じ
なんだ
ゃあ、
ろう、これ。
そんな感じですかね。
あり
じ
がと
ゃあ、
うございま
あり
す。
がとうございました。今回はスピークイージーウェブを担当しているウォッシュ村上に登場していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。